主催者を代表して閉会の挨拶を申しさせていただきます。大体10分ぐらいということなので、申し上げたいことは、ここ2、3日、私のところに一体北京の6社はどうなってるんだと、アメリカはどうなってるんだという問い合わせの電話がたくさん来ております。私は前からそう思ってるんですけど、アメリカという国もそうですし、日本もそうなんですけど、自国の国益に基づいて外交をやって、でワシントンから見た今の6者協議、北朝鮮の非核化問題というのは、アメリカの国益から見て、アメリカの国民の感情からして、政策順位は多分3位か4位であろう。極東最果ての独裁国家が核を主流したからといって、アメリカがまだまだ大騒ぎするようなことではない。そういうふうに見ています。で、したがって、この6者協議、あるいは北の核の問題、拉致の問題、解決をするかどうかは、我が国の態度いかにかかっているというのが、私の年来の主張です。で、そこでですね、中山さんは自分のことですからおっしゃいませんでしたけど、2月の2日です。確か中山さんが議長になって会議を開きまして、そこで6社に臨む決定のようなことを決めてるんです。で、中身は2つ。1つは、アメリカが金融制裁を解除しても、日本は、家賃が進展しない限り、日本は制裁解除はいたしませんという決定です。これが1つ。それからもう1つは、例えば6社が、北朝鮮にエネルギーの援助をするというようなことになっても、我が国は拉致が進展しない限り、その援助の支援には応ずることができないという、この2点です。これは私、第二次世界大戦後の日米関係を見たときに、アメリカの外交政策に対して公然と日本政府が異論を唱えた。アメリカが経済金融制裁を解除しても、うちは拉致の問題が進まない限り解除はいたしませんよということは、明白にアメリカの行動に対してノーという姿勢を示したということで、私は画期的な決定だと、そういうふうに理解をいたしております。で、この日本側の、つまり安倍内閣の態度ですが、この態度を先ほど中山さんもおっしゃっていたし、他の方も言われておりましたけど、貫き通してほしいというか、貫き通すでしょう。それでアメリカやその他の国と若干の摩擦が生じても、それは孤立でも何でもないです。自分たちの国民が拉致をされて30年も40年も解決できなかったことに対して、我が国の政府が代表として救出するんだ、日本に飛んでくるのはミサイルは日本に飛んでくる、しかしアメリカには飛ばないんです。大陸間弾道弾なんか人は持っていませんから。だから全然そんなものね、アメリカにとっては北が核を保有したって別に痛くもかゆくもない。で、現に沖縄に駐在しているアメリカ海兵隊は、相当遠くない将来ガムに撤退するでしょ。ガム島までは労働一号は届かないんです。というようなことで、しかし我が国には間違いなく届くんです。で、しかも今アメリカが考えている、キルが考えていることは、メーヘンのプルトニウムの核施設を 停止すればエネルギー援助をしますよ。でこういう話です。あれはプルトニウムを抽出している施設です。しかし北が認めているように原爆の原料になるウランの生産は北が認めているんです。だからプルトニウムの施設なんかいくら潰したって別なところではウランを作ってそれは北の観測中第一外務次官がケリー、ケリーの前任者のケリーに公然と認めてるじゃないですか。それからプルトニウムをウランを抽出するエンシェルト技術、これはアメリカの国会の調査局がロシアから入ってるというふうにちゃんと書いてあるでしょ、公式文書。それからあの1秒間に 400メートルを回転する回転軸の止めてあるネジ、あれは中国から入ってるというふうにアメリカの外事務局ははっきりと公表してるでしょ。つまり今金正恩氏がやってることは、あ、いや、本当にも結構結構、あ、ヒルさんやめてもいいでしょ、その代わり従業員がくれるんですか。片側ではウランの抽出をせっせとやってる、こういうような大体、まあまあ北朝鮮の得意の巻きなんですけども、そういうものに我が国は乗ってはならない。これは拉致の問題もあるんですけど、我が国の安全保障全体の問題としても、今のヒルイニシアチブでやっている6社は潰さなければダメです。あんなものに防衛文書なんか作ったら誰が割を食うかといったら、ウランの原爆で日本が狙われるわけです。ですから断固として日本の主張を貫いていく、断固として日本の主張を貫くカードは何か。それは外交において我が国の安全を守るために核兵器の所有も視野に入れてやりますよということ。それが、ね、それがそしたら外交カードにはならないんです。中川翔一さんが昨年の10月15日テレビで核論議しようじゃないかと言ったら、ライスは東京ソウルに飛んできてアメリカが核の傘で守ります、あんなことを今までアメリカの高官が言ったことはありませんよね。中川さんがあの発言をした瞬間に中国投下船が2人の時間を引き連れて平壌に乗り込んでいった。それは日本に核武装をされたら中国にとって何を意味するかということです。アメリカにとって何を意味するか。つまり我が国ははっきりと北の核を潰さなかったら、あの政権を潰さなかったら我が国は核保有の用意があるというメッセージを送り続けることによって中国やアメリカを示ですね、金正日政権を潰す方向に持っていく、それが拉致の解決であり核の解決であり日本の安全保障につながっているというふうに私は理解をいたしております。でそういうふうな考えでぜひとも中山さんお願いします。先ほど、まあ、松本さんの方から大将はというようなお話をしましたけど、大将は首相官邸が決定した政策を実行する機関です。外務省は政策の実案をすることではありません。官邸が6社に対して、北に対して、アメリカに対してどういう態度を取るかという政策を決定するところです。ですからその首相補佐官が我々家族会や祝会の集会に出てきて、先ほどのような誠に頼もしい発言をいただいた。 これは本当に画期的なことであり、決して外交事例ではなくして、そういう意味で日本は変わりつつある、うん、一番変わってないのは山崎達さんだろうと。やっぱりそういう意味で国会議員の先生方はですね、もうちょっと今の世の中の変化にしっかりと目を向けてほしい。そうすることによって、まあいわば先ほどから家族の方々が訴えているように、今年をみんな取っているわけです。でまあ各議員、私も磁石入りすると間もなく80歳になりますから、でまああの胃袋を半分切りまして、まあ、どれくらいこれから生きるかよく分かりませんけども、まあ大体、いや、まあ大丈夫です。あの私の中には若い人がいるから、あの やってくれる人はたくさんいますから大丈夫ですけど、家族の皆さんはそうはいかないんです。ですから、やっぱり全力を挙げてですね、あの政府を、安倍内閣の方針を積極的に推進していきたい、こういうふうに思います。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
今年の国民大集会はですね、4月の22日、日比谷公会堂を取っております。午後になると思いますが、また詳しいことは連絡いたしますので、ぜひご参加くださいませ。今日はありがとうございました。